横の防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りします。今日は静岡市防災対策課にお邪魔しています。防災対策課津波対策グループ主事の杉浦治さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは杉浦さんのお仕事についてお聞かせください。
防災対策課津波対策グループに所属していまして、現在は沿岸部の津波対策としまして、津波避難ビルの指定や津波避難ビルの助成制度について仕事をしています。現在静岡市においてもまだまだ津波避難ビルというのが足りない状況にあります。助成というのが外階段を設置していただいたり、屋上フェンス設置していただき、津波避難の場所を確保していただくということに対して助成を行っていますので、ぜひこういう制度を利用してたくさんの津波避難ビルというのを確保していきたいと思いますので、ご協力お願いします。
昨年度は仙台市へ派遣されていたそうですが、どのようなことをされていたのかお話しください。
昨年の24年4月1日から1年間仙台市の移転推進課というところに派遣されていました。その中で沿岸部の津波被害に遭われた方々が今後どのように移転していいのかという相談を主に受けていました。
具体的にどのような内容でしょうか。
沿岸部で実際に津波被害に遭われた方々がどのようなスケジュールで今後移転していいのかというご相談から、実際に移転する土地をどのように選んだらいいのか、沿岸部で被害に遭った土地をいつ頃買い取っていただくのか、どのくらいの金額になるのかなどご相談を受けていました。
大体どのぐらいの人数の相談をされたんですか。
昨年度1年間で個別相談会を約3回実施しまして、それぞれ1ヶ月間の期間を実施しています。それぞれの1ヶ月間の間に大体申し込み者数が200人から300人の方が申し込みをされていました。
一人お一人のお話を伺ったので、いろんな方がいらっしゃったと思うんですけれども、何かご苦労されたことはありますか。
被災された方の状況というのが一人一人違いまして、それぞれの方にどのような移転がいいのか、どのような方法があるのか、一つ一つ説明するについても相手の方の状況をよく聞くというのがとても必要なことで、それを理解するのがまずは大変でした。
相談された方のご自身のお話から始まって、そこからの相談になりますよね。
はい、そうですね。それぞれの方に置かれている状況、家族がどのようにいるのかの状況などによっても移転方法が変わってきますし、年齢によっても移転方法というのが変わってきますので、それぞれの方に合った移転方法、どのような方法がいいのかなどのご相談をするということが仕事になってました。実際に向こうで津波の被害に遭われた方の中では、その日に家を建て引き渡しの日に津波被害に遭われてしまい、まるまるローンが残ってしまったということもあり、今後の移転に対しても二重のローンを抱えてしまうという方もいます。またお年寄りの方などは、これから先新しい家を建てるというのが大変になってくるということで、仙台市では集合住宅などを進めていましたが、昔から先祖代々に受け継がれてきた土地に住んでいたという方は、集合住宅に対して不安を感じるという方も多くいました。
そうやって現地の被災者の方の相談をいろいろ受けられていたんですけれども、1年の派遣の期間が終了してしまうことで引き継ぎに不安は感じませんでしたか。
相談会などで同じ方と何度も話し合いをする機会もあり、最初の頃は怒られてばっかでしたが、相談者が変わると大変だという声も多く聞くことができました。そしてだんだんと仲良くなってきた方などもいて、顔など名前を覚えていただくということもあり、移転を最後まで見届けることができないというちょっと残念な結果にはなってしまいましたが、引き継ぎに関しては仙台市の職員の方と日頃から情報共有を図っていたということもあり、不安は感じられませんでした。
今回派遣された経験を生かしていけるとしたらどのようなことでしょうか。
現地で話を聞いているにあたり、さまざまな情報が伝わっているということもあり、正確な情報が伝わらないという現状を見て取れました。ですので今後としまして、より早く正確な情報を伝えるというのが大切というふうに感じました。
今日は防災対策課津波対策グループ主事の杉浦治さんにお話を伺いました。明日も引き続き伺います。この防災レポート、このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。